年、つまり10年間の間にですね、なんとクリスチャンの数が7倍にも増えている。3万4000人というふうに記録に残っています。1890年のクリスチャンの数ですね。その10年間の間に7倍ものクリスチャンが増えたということは、実は、その後も、日本の教会は経験しておりません。しかし残念なことに、その次の10年間はですね、その前の10年間が未曾有の成長期とすると、今度は未曾有の沈滞期になるんです。その後の10年間ではわずかに2000人しかクリスチャン人口は増えていないんです。なぜこんな極端なですねことが起こったのでしょうか。それには2つの原因がありました。1つは外的な要因。これは日本の国がですね、それまではこの西洋化ということで、このキリスト教をどんどん受け入れて、そしてミッションスクールもどんどん作らせてですね、でミッションスクールを中心として福音宣教が広がっていったんですけれども、憲法が発布されると同時に、こう教育直後と、まあ、ご存知の方はおられると思いますが、発布されまして、まあ、日本の教育方針が方向転換をしたんですね。天皇を中心としたこの国家形成をしよう。そして、それまでは西洋に追いつけ追いつけと思っていたけれども、今度は西洋と肩を並べて彼らを凌駕しようと、彼らを超えていこうと、彼らは敵であると、そういう意識に変わっていくわけです。で、教育直後の、まあ、命令といいますか、教育直後の発布によって、教会、学校におけるキリスト教の教育は禁止されました。ミッションスクールにおいても制限されました。そして、神道を国の宗教として、それ以外のものは仏教も含めてですけれども、この日本の国の宗教ではないと、いうことで、まあ、別枠としてくくられてしまったわけですね。その結果、この、まあ、多くのやはりクリスチャンは、宣教の制限を受け、またこの頃ですね、このちょっと後ですけれども、内村勘三の不敬事件というのが起こってですね、彼が学校でキリスト教の伝えることを伝えたために、クビになってしまう、そういう歴史的な事件が起こったりして、これはもう日本の福音、プロテスタント、まあ、カトリックも含めてですけれども、キリスト教会にとっては本当に大きな打撃で、これから立ち直るのには戦争が終わるまで待たなければなりませんでした。しかしもう一つの大きなこの教会の発展を妨げた原因が、この自由主義神学と言われる、神学なんですね。聖書の考え方なんですが、これはドイツが発祥でありまして、簡単に言うとですね、この聖書の中から科学的でないものを全部、排除したんです。科学的でないものは、これは嘘だと、こんなこと起こるはずがないと言って、聖書から全部取り除いてしまう。あくまでこの科学というものを優先して、至上主義として、だからもちろん奇跡もないと、嘘だと、キリストが神だなんてのも、そんなのもありえない、人間なんだから神であるはずはない、また、復活も当然ない、モーセが後悔を、イスラエルの民がモーセをと一緒にこの海が割れたなんて、そんな話はもうちゃんちゃらおかしい、そんなことが物理で説明できない、キリストが溝をワインに変えたなんてことは科学の方程式で解けないから、そんなことは絶対ありえない、あ、たまたま誰かが間違ったんだとかですね、みんな散々酔ってたので水はブドウ酒に思えたんだとか、5つのパンと2匹の魚で5000人の人が腹いっぱい食うなんてことはありえない、物理においては質量は保存されなきゃいけないんだから、そんなことはありえない、きっと小さな子供がパンと魚を持ってきたので、他のみんな恥ずかしくなって隠してたやつを出したんだ、でみんなでそれで食べてお腹いっぱいになったんだとかですね、その聖書における科学で説明できないことを全部嘘偽りとして聖書から取り除いてしまいました。そしてもちろんこの聖書は神の霊感によって書かれたとかっていうのも、それは嘘であると、たまたまいろんな人がこれを書いてまとめた、そういうものに過ぎない。なんでそれでキリスト教かなと思うんですけども、キリスト教なんですね。彼らは、ドイツでそうやってチャラチャラ言っててくれればいいんですけれども、なんと日本にですね、 ご丁寧に宣教師を派遣しましてですね、ドイツ普及福音信教伝道会という、まあ、日本語に訳してるわけですが、そういうところから宣教師が85年87年と来日をして、彼らがこの自由主義神学を日本に持ち込んだわけです。それまではですね、純粋に聖書のことを信じて、イエス・キリストは神の子であって、彼は十字架にかかって死んで復活したと思ってた、信じていた、その多くのクリスチャンや指導者たちにとっては、これはものすごくインパクトがあったことだったようです。それである日突然教会に行くとですね、それまでイエス・キリストは復活して今も生きておられると思って言ってた牧師が、キリストは復活はしていない、そんなことは科学で説明できないから、それはない、嘘だ、言い始めるわけです。キリストは神の子だなんてことはないんだ。来た人はびっくりしますね。こう、先生、その話が違うじゃないですか。そうだ、話が違うんだ、私は間違っていた、科学が正しいのだ、聖書も本来科学の下でなければならないと言って、でこれは冗談抜きで本当の話でですね、その結果多くの人が教会から離れてしまったんです。そして教会の指導者たちも3つに分裂をしました。一つは、この完全な自由主義に染まって、キリストのは神であるということを否定して、そして一切の奇跡を否定していた人たち、で海老名壇上という熊本バンド出身のですね、それまで本当に中心的な働きをしていた人が、この自由主義神学に染まってしまって、彼は後にですね、神道的キリスト教というのを唱え始めるんですね。キリスト教というのは神道が発展したものだというのを言い出してですね、もうめちゃくちゃですね、であるグループの人たちは、この復活はない、奇跡はないというんだったら、じゃあキリスト教はただその倫理や道徳の書物にしか過ぎないというので、この社会運動に身を投じてですね、キリスト教社会主義というのもこの辺から出ております。またもう一つのグループは、逆にですね、これまでと同じように、いやこれまで以上に聖書を神がお書きになった霊感された書物である、神の言葉である、そしてキリストは個人的な救い主として私たちが受け入れるべき方であると言って主張したのが内村鑑三なんです。で、その中間があります。聖書は神の言葉だと言い切れない部分があると、しかしキリストは神様であって、神の子であって、彼は十字架にかかって復活した方であるというのを信じたグループは植村正久ですね。まあこれはそういうふうに大体分けてるわけですけれども、このまあ3つのグループがあって、残念なことにこの、まあ、一番その時に聖書に固執して、その固有の信仰を主張した内村鑑三は後に教会を出てしまうんですね。無教会派を作りましたので。そうすると日本のプロテスタントはですね、本当に聖書を神の言葉として信じている人たちがいなくなっちゃったわけです。ですからまあこの10年間に、信じる人が2000人しか増えなかったって言っても全然不思議じゃないんですね。そういうこの暗闇のような10年間を過ごしてしまったわけです。まあ、この後に今度はまた、揺り返しのものが起こる。それが大正のリバイバルと言われたホーリネス運動なんですけれども、しかしこの10年間は本当に日本のキリスト教会にとっては辛い10年間でした。どうしてこの神は、イエス・キリストは神の子ではない、聖書は神の言葉ではない、復活はない、奇跡はないと言って、じゃあ一体何を信じていたのかなという感じがするんですね。まあ、今でもそういう人たちがいますが、一体何を信じているのかなという気がするんですけれども、自由主義神学はですね、結局このキリストの教えを、この聖書の教えをですね、ただ単に神のって言いますか、愛を説く哲学にしてしまいました。ですからキリストの復活もなければ、まあ、ある意味で神の創造も信じないので、これはまあ愛の書物である、人の生き方、処世訓とか、あるいは人のしてはならないこと、してはいいこと、そういう倫理を説いているんだ、そういうですね、哲学の書物にしてしまいました。そしてキリスト教は信じる必要のないものである、信仰から希望を失ってしまいます、全部取り除いてしまいました。 だから教会に行ってもですね、希望はないですね。イエス・キリストを信じる者はキリストと等しく同じようによみがえるという言葉がないわけです。イエス・キリストを信じる者は永遠の命を得るなんてこともないんです。教会で何の話をするんでしょうか。イエス・キリストのような愛の人になりなさい、それだけですね。イエス・キリストは復活しましたということはないです。イエス・キリストは、十字架で死にました、それだけですが、なんか寂しいですよね。キリストでは十字架の上で身代わりになってと彼が思ったか弟子が思ったか知らないけれども死んだと、その犠牲の精神を私たちは学ばなければなりません。先生、死んだらどうなるんですか。それは分かりません。先生、本当に病気になったらお祈りしてもダメなんですか。ダメです。奇跡は起こりません。科学がないと言ってることは絶対起こらない。先生、自分の子供が病気になったら神様一生懸命お祈りして、どうぞ癒してください。本当にキリスト、この聖書の教えというものを骨抜きにしたというか、それが自由主義神学なんですね。そして不思議なことに、この自由主義神学というものはアメリカや韓国やそういうキリスト教の国と言われるところでは全然力がない。私アメリカにしばらくおりましたけど、自由主義神学の人の話なんて全然聞いたことないです。それは聖書の理解はいろんな程度の違いありますけれども、これはもう神の言葉でもなければ復活もなければって言ってるような人はいません。いないことはないです。非常に少ないですね。でもなぜか日本は本当に小さなプロテスタントの国でありながら、キリスト勢力は少ないのに、この自由主義神学を唱える人の力が非常に強いんです。では実は広島というところはですね、そういう、いわゆる社会派の日記の中でも一番強力なグループなんですね。本当に不思議なぐらいそうなんですけれども、一番強力でありまして、悲しいなと思うんですけれども、でこの自由主義神学ですね、科学を市場として、科学が全てであって、その科学で説明できないことはそれは嘘偽りであると断定をしているわけですけれども、本当にでは科学で説明できないことを嘘偽りだと断定する力が私たち人間にあるのでしょうか。あるいは科学にそのような力があるのでしょうか。答えはノーであります。というのは科学というものは物事の法則性や因果関係は説明します。これこういう物質とこういう物質がくっつくとこういうものになります。あるいはこちらから物が飛んできてここにぶつかるとこの物はこれぐらい飛んできますとかですね、そんな単純なものではありませんけれども、例えば生物にしてもそうですね、蜂はなぜこういう行動をするかというと情報を教えてるんですか、なぜアリさんとアリさんはごっつんこするのかとかですね、それは科学は説明しますよ。でも科学はアリさんをごっつんこさせないことはできないんですね。科学はアリさんを作らないんです。科学は蜂を作らないし、科学は宇宙を作りません。科学には創造する力はなく、分解する力はありますけれども、創造することはできないんですね。そして人間は、ある、この自然界のある法則を少し発見しただけで、この自然を人間の手の中に掌握したというふうに思い、おごっているわけです。進化論となんていうのはその最たるものですね。これは偶然からできた。偶然にできたと、これ前に説明いたしましたけれども、実は進化論の言う科学性というのは全然科学的なことではない。でも何とかしてですね、この人間の、これはやはり罪だと思いますが、人間の弱さというか、この高ぶりだと思いますけれども、全てのことを自分の頭の中で結論をつけたい、整理をしたい、掌握をしたいという気持ちがあるのではないかと思うんですね。その結果が自由主義神学だと思います。しかし科学は創造をしません。科学は作り上げることはありません。分解をしますけれども、作り上げる力はないんですね。例えば私がブロックで何か飛行機を作って子供に与えたとします。うちの子はそれバラバラに力はありますけれども、組み立てる力はおそらくありません。僕も子供の頃よく時計やらなんかですね、ああいうのネジがあるのが好きでですね、ネジがあるとネジ外してました。後からどうしようもどうする力もありません。 分解することができたり、あるいはこれとこれがつながっているということはかすかに分かっているかもしれませんけれども、しかしこれらを作り上げる力はないんですね。なのになぜ人間はこれらを全て自分の手の中に取り入れたかのように、奇跡は起こらない、聖書は嘘だと断言をしてしまうんでしょうか。で、聖書をお開きしたいと思いますが、コリント人の第1の手紙15章の12節から19節、コリント人の第1の手紙15章の12節から19節です。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。パウロが福音を伝えていた頃にもうこういう人がいたんですね。もうこういう人がいたのは本当に不思議な感じがしますけれども、もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたなら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。パウロの福音を伝えていた時代にも死者は復活しないと伝えていた人がいたということです。あるユダヤ人のグループであるとか、あるいはこのギリシャの哲学を模した、そういうことを用いた人たちであるとか言われておりますけれども、死には生き返らないと、まあ今の言い方で言うと、まあ科学的というか、まあ彼らは別の理由があって言ってるわけですけれども、まあ自由主義神学者の見解と同じですね。死者は蘇らない、復活はない、命はそれで終わりなんだ。でももし死者が復活しないんだったらば、イエス・キリストも復活してません。そしてもしキリストの復活がないならば、宣教にも全く意味がない、宣教する意味がない。イエス・キリストが復活しなかったならば、彼はただ十字架の上で死んだ一人の人間で終わってしまいます。一人の人が十字架の上で死にました。一体それが 何になるでしょう。何の始まりになるでしょう。何がそこから起こるでしょうか。何も起こりません。イエス・キリストは十字架の上で死に、しかし復活したからこそその十字架に意味があるわけですね。なぜでしょうか。それは、17節にあるように、もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。イエス・キリストが十字架にかかって身代わりの死を遂げられたということは、まあ確かにそこでそれはそれで認めることができる。しかしもし彼がそのまま墓に葬られてよみがえることがなかったならば、果たして本当に彼の十字架がによって私たちの罪が許されたのかということは答えがないわけですね。でもキリストがよみがえられたからこそ、もう罪は清算されたということがわかるんです。キリストが復活されたから、もう懲罰は終わったということですね。もう神様の罰は終わった。まあわかりやすく言えば、牢屋に入った人が牢屋から出てくるから、そこで罪は清算されたということになるわけです。キリストは十字架にかかって死んでよみがえったからこそ、その懲罰は清算されたということが分かったわけですね。ですからキリストの復活はぜひとも、いや絶対に必要である。もしそれがなかったならば、信じても意味がない、無意味です。先ほど二味塾も大田さんが言っておられましたけれども、この聖書の教えと他のものと違うものがあるとするならば、それはこの復活である、おっしゃる通りですね。他の教えに復活はありません。 長生きはあるかもしれません。無病息災はあるかもしれません。しかし復活はありません。私たちはイエス・キリストが復活したと信じるからこそそこに希望があるわけですね。キリストを信じる者は復活する、彼と同じように復活するのである。そしてもしイエス・キリストが事実復活しなかったのならば、私はこの教えは決して誰の耳にも届かなかったと思います。なぜならば、キリストに従った弟子たちはキリストの十字架を見て、彼が死んだのを見て失望して恐れて散り散りになっていきました。しかし復活のキリストに出会ったからこそ、あの弱気であったペテロも、また走って逃げていったマルコも、またそんなことはないと疑っていたトマスも、キリストの復活に出会ったからこそキリストのことを伝え、そしてことごとく殉教していた、ことごとく死んでいたんですね。なぜ死ぬことができたでしょう。復活のキリストに出会ったからです。なぜ彼らは死を恐れなかったでしょう。それは死後にある希望というものを知ったからなんです。ですからもしキリストの復活がなかったらですね、聖書もありません。私たちの耳にも届きません。2000年近くこの福音が世界の人に広められていくことは決してなかったと思いますね。ところがその聖書の歴史に比べるならば、本当に短い科学の歴史がこの聖書の教えをにひびを入れて、そして純粋に神を信じようとする人たちの心を揺らがし、また神の救いを全く無意味なものにしてしまったということは悲しむべきことであります。で、これはまさに、まあちょっと言い方おかしいですが、サタンの策略だと思いますね。悪魔の策略でありまして、人間の目に疑いを起こさせ、そして悪魔はですね、決して敵対するものではなくて、この少しずらすんですね。少しこのフォーカスをずらすというか、目標をずらすというか、似てるけれども違うものを持っている。異端というのはそうですね。教会にとっての戦いは他の宗教ではありません。異端との戦いです。似てるけれども本質が違う。でも人間はそう、どっちがいいかなということがわからないんですね。そこで迷ってしまうわけです。惑わされてしまって本当の信仰を失ってしまったこの明治の10年間、そしてそれが今でも日本のプロテスタントに大きな暗い影を落としているというのは実に悲しむべきところであります。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、18節ですが、もしイエス・キリストは素晴らしい人だった、本当にあの人は素晴らしいいい人だった、でもそう思っているだけならば、一体何の価値があるでしょうか。あの人は本当によくやってくれた、あの人は私にとって最高の恩人であると、もしそう思っていたとしても、私たちの未来に将来に何の意味もありません。しかしキリストが私たちのために十字架にかかって、そして眠ったものは発音として蘇ってくださった、そのことを信じるからこそ私たちに希望があるわけです。もう疲れ果てて本当に生きていくのもたぎいなと思うことがあっても、そこでいや、私たちのために命を捨てまた復活してくださったキリストのことを思うからこそ、また生きていこうとする力が与えられる。また死の恐怖に苛まれるときにも、私たちに与えられる復活の希望、困ってます。本当に困ってます。でも神は、生きて働いておられる復活の主は、私はそのような人たちにも働いてくださり、そしてやがてはやっぱりイエス様復活した、やっぱりこの神様生きておられるというふうに皆が口を揃えて告白をし、力を合わせる時が来ると信じております。本当にそうでなければ日本の人たちにですね、福音を伝えるということはできないと思うんですね。
そのキリスト教は愛の宗教であると言いながら、みんな天然バラバラで、あっちの教会は違うとこっちの教会は違うとか言ってですね、言い争っていて もう何も始まりません。本当にキリストの、
活のキリストの力がここに働かれることを私としては本当に切に望み、またそうしてくださると信じております。私たちは復活のキリストを信じ、またこのキリストによって今日も導かれていることを感謝しております。このアジア大会の間に、多くのアジアのクリスチャンにお会いしました。やっぱり韓国の人は本当に、すごい、なんというかこの単純というかですね、明快というか、バカというかですね、クリスチャンというのはこのキリストバカという意味なんですが、そうだなと思いましたね。これは金曜日に賛美の集会をした時に、韓国の選手が2人、皆さんでも賛美されたんですが、2人で賛美された方がおられて、男性の方はギター弾いて、女性の方は知って一緒に歌われたんですが、昨日ニュース見てましたので、その人が出てるんですよ。で、バドミントンのミックスダブルスで金メダル取った人だったんですね。で、優勝した後ですね、コートの横でひざまずいてお祈りしてました。バレーの選手もですね、全員クリスチャンだそうですけれども、本当に朝の5時半と夜の9時と祈祷会をやるんですから、この2週間の間、それはもうやはりすさまじい、なんていうか、信仰に対する熱意といいますかね、そういうものを感じました。そして皆さん非常に謙遜で、ただなんとなくこの神様が韓国寄りだなという感じがするんですけど、韓国の味方してるような、韓国人の話聞いてですね、神様は韓国の味方してると。それで神様が勝たせてくれたということを言うんですけどね、相手もクリスチャンだった場合どうするんでしょうかね困ってしまうんですが、でもそういう熱心な人もおられて、韓国の人ばかりじゃないですね、インドネシアの人が今回非常に熱心でですね、来られました。 20% クリスチャンがいるそうです、インドネシアね。イスラムの国ですよ。8割はイスラムなんですよ。 20% クリスチャンなんですね。一番最初の礼拝に一人だけ来られた人はそのインドネシアの人でした。彼は最後までずっと来られました。そして金曜日には賛美歌をインドネシアの選手で歌われたんですけどね、そのハーモニーが何とも何よって言うとちょっと古いんですがね、トロピカルな感じのハーモニーなんですよね。いい、テープかビデオかなんか持っていとけばよかったなと思いましたけど、本当に彼らも、日本に来て、よかった。しかし日本に本当にもっと多くのクリスチャンが生まれることを祈ってますと言って帰ってくれました。私たちのことを思って祈ってくれる多くのアジアの同胞がいることは本当に感謝のことでありますけれども、私たちもさらにこの復活のキリストを一人でも多くの方に知っていただき、この希望をね、この輪を広げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、この小さな国のほんの一握りの
に祝祷いたします。仰ぎ恋の悪はよみがえられた私たちの救い主イエス・キリストの恵みと父なる神のご愛聖霊の親しきお交わりが集われました方一同の上にまたこの教会につながるすべての方々の上に豊かに伴いますように。アーメン。それでは礼拝これまでにしたいと思います。どうぞ周りの方と握手をして